3月27日水曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。前半ではこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、後半では娯楽と経済を紐解くエンタメウォッチャーをお届けします。大学の理系学部の定員、4年で 1.1 万人増、デジタル人材育成。国内の大学が2024年度からの4年間で理系学部の入学定員を計1万1000人増やすことが分かりました。文部科学省が各校の計画を承認しました。デジタルや環境分野の人材を育成し、国際競争力を高めます。サクラネット、国産クラウドでアマゾンに挑む、現場ルポ。サクラインターネットが国内のクラウド事業で外資大手に挑みます。北海道石狩市内のデータセンターに GPU 画像処理半導体を搭載し、生成 AI に対応したクラウドサービスを始めました。日本のクラウド市場はアメリカアマゾンが半分近くのシェアを握ります。政府クラウドの提供事業者に国内勢で初めて選ばれた国産クラウドの一角として、経済安保でも重責を担います。イトーヨーカ堂がリテールメディア専門組織、編集部設置。イトーヨーカ堂は2024年3月1日にリテールメディア事業を開発推進する専門組織として、リテールメディアプロジェクトを発足させました。同プロジェクトの発足に先駆けて、子会社のイトーヨーカ堂ネットスーパーでは、ネットスーパー利用者に送付するフリーペーパーを作る編集チームを社内に設置。このフリーペーパーで一部の広告主から広告出稿を獲得し始めています。専門組織の設置で開発を加速させ、イトーヨーカ堂流のリテールメディアの確立を目指します。サントリー BF、 好きな写真を缶ラベルに、イベント向け。サントリー食品インターナショナルは、自分で撮った思い出の写真をその場で缶飲料のラベルにできるサービスを28日に始めます。テーマパークやイベント会場などでの導入を目指します。100年耐える水道管、福島会津若松 AI が助っ人。100年持つ水道管への入れ替えを目指す。大震災への備えから、自治体が耐震性の強い水道管への入れ替えを進める上で、人工知能 AI が有力な助っ人となりつつあります。福島県会津若松市では、地形や交通状況、住宅密集度などビッグデータをもとに、破損リスクを AI が割り出し、耐震化を急ぐべき水道管の位置を詳細に見える化、水道料金の大幅な値上げを避けつつメリハリをつけて投資し、水道事業の黒字運営につなげています。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は、イデコ。チェックしておきましょう。加入者自らが運用商品などを選び、その成果によって受け取る年金額が変わる確定拠出年金 DC には、会社が主に掛け金を拠出する企業型と、個人が加入する個人型があります。そのうち個人型を総称してイデコと呼びます。掛け金の全額が所得税の控除対象となり、運用益は非課税となります。原則として60歳までは引き出せません。以上が今日知っておきたい用語、イデコの説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。続いては、娯楽と経済を紐解くエンタメウォッチャーのお時間です。このコーナーでは、今や市場規模およそ12兆円とも言われる日本のコンテンツ市場、エンタメ市場に関わる日経ニュースを取り上げご紹介します。今回はエンタメ業界の持続性に向けた取り組みについてお届けします。日本初エンターテインメントの海外展開が期待される2024年、日本の作品やタレントが世界標準となるために問われるのが、サステナビリティ、持続可能性や CSR、企業の社会的責任、SDGs、持続可能な開発目標への対応です。例えば、ピアの CSR 活動や、放送局と国連による共同キャンペーン、大手プロダクションアミュースの地方創生プロジェクトなど、様々な取り組みが見られます。レコード会社最大手のソニーミュージックエンターテインメント広報、 サステナビリティグループサステナビリティ推進部の竹村健次郎氏は、エンタメ企業ならではの発信力やストーリー力を駆使しながら様々な切り口から取り組んでいますと話します。学校への教育支援も多彩で、小学生を対象にアーティストプロデュースという課題に取り組む授業や、中高生を対象にした音楽やアニメの仕事についての授業も実施。さらにはアーティスト部門であるソニーミュージックアーティストがライブなどで販売するタオルや T シャツといったグッズの余剰在庫を発展途上国や難民支援機構へ寄贈。環境周りではソニーミュージックソリューションズが CD のパッケージで石油系プラスチックをおよそ 97% 削減したディスクトレイを開発しました。またソニーミュージックエンターテインメントの SDGs 活動には、アーティスト活動の持続に貢献しようという試み、 B サイドプロジェクトがあります。アーティスト、表現者、スタッフの心と体のケアを行う目的で2021年9月に始動し、オンラインによる医療相談やカウンセラーによる個別サポート、ワークショップを継続的に行っています。認知されるに従い、新規や継続率、利用頻度も上がっているといいます。ポイントはアーティストに加え、マネージャーなどスタッフも使え、アーティストへの声かけの相談や専門的な見解をもらえるものであること。現状は社内のみが対象ですが、最終的には音楽業界全体で使ってもらえるようなものになるといいなと思っていると、発起人であるソニーミュージックレーベルズの徳留愛理氏は話します。曲作りやアーティスト活動を持続させるため、その広がりは意味があるものと言えそうです。ということで、今回はエンタメ業界の持続性に向けた取り組みについてお届けしました。各会社での取り組みや竹村氏、徳留氏のコメントなど、もっと詳しく知りたい方はこのチャプターのリンクより記事をご覧ください。来週以降も様々なエンタメをウォッチしていきます。ヤング日経水曜日、おはようございます。望月です。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、昨日の河野さんもエンディングでお話しされていらっしゃいましたが、この間の土曜日と日曜日はウィズポッドキャストカンファレンスが開催され、私は2日目の政治の疑問、細野さんに聞いてみようのコーナーに出演しました。若者と政治、政治とお金、アメリカ大統領選など様々なテーマについて、我々ヤング日経メンバーから衆議院議員の細野豪志さんにたくさん質問させていただきました。これまで衆議院議員の方のお話を聞く機会、それも直接質問をさせていただく機会はなかったので、とても貴重な機会でしたし、もっといろんなお話を聞きたいと思ってしまうくらい、あっという間の時間でした。イベントにお越しくださった皆様、本当にありがとうございました。政治について改めて考える機会となっておりましたら幸いです。また今お聞きいただいている皆様にも、今回の学びを生かしてヤング日経を通じて発信をしていけたらと思います。前回もニュースやエンディング、エンタメウォッチャーについてなど、たくさんのコメントありがとうございました。今週もぜひぜひコメントを寄せください。さて、ヤング日経水曜日、お別れのお時間です。今日もヤング日経をお聞きくださりありがとうございました。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。またこのチャプターのリンクからヤング日経の X、旧ツイッターのフォローをお願いします。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選して投稿しています。次回の放送は明日木曜日、担当は佐藤かな子さん。次回もぜひお聞きください。それでは、あなたと作るヤング日経、今日のお相手は望月こと増智恵でした。素敵な水曜日をお過ごしください。